ですね、どっから行こうかな。言い訳から。大人は言い訳しちゃうんだよね。グッドスピードの本放送9月16日に収録をしておりまして、早10月16日、1ヶ月過ぎ、さらに2週間過ぎで11月になってしまいました。さすがにかかりすぎるんで、ちょっとキンキンスカちゃんにも連絡を取りたいと思いますし、聞いてるかな。なんかパソコンが止まったとか言ってたけど大丈夫か。まあお便り見たらいてるのにずっと更新しないっていうのも、まあなんかちょっと失礼な話ですから、このまま編集配信が遅れ続けるようであれば、ちょっと残ってる、お待たせしすぎちゃってるお便りに関してはなんか手を考えたいと思います。すいませんです、お待たせしちゃっている方で。先にちょっとネタの方やっちゃいましょうかね。まあ雑誌とかでも紹介されてるとしたらあれなんですが、僕知らないんで、MotoGP のレース見てる方にとってはちょっと面白いお話を伺ってきました。それもね、聞いたのはまあ仕事上のお付き合いでもあり、バイク仲間でもある友人知人からなんですけど、話の出どころが、元 HRC の副社長であり MotoGP の監督の中本周平さん、確か昨年退社されて今ドルナのアドバイザーかなんかやってるんですけど、まあその私の友人がですね、つい先日フィリップアイランドのレースの日に所沢で行われた、まあ応援会というか、まあみんなで中継見ながら応援しようぜっていう、そのオーストラリアね、日本と時間ほとんど一緒なんで、まあそんな会に行ったそうなんですよ。そしたらそこに中本周平さんがいらっしゃって、なんとすぐ横で元 HRC の監督の解説を聞きながらレースを見れたという際に、まあその時の話なんですけども、皆さん MotoGP のフィリップアイランドを見ましたか？この間のマレーシアのその1個前のレースですね。ちょっと内容話しちゃうんで、まだ見てなくてちゃんとレース見たいって方はちょっと飛ばしていただきたいんですけど、まあもう好きな人は見てるだろうと、結果も知ってるだろうという前提でお話しますが、勝ったのはマルケス、ホンダのマルケス選手で、まあ、そこの元監督が解説をしてくれるっていうのは、ね、なかなかない裏話だと思うんですよ。で、最近のね、ホンダワークスチームのペドロサー選手の不調、まあ、ここ1年、ね、あんまり振るわないじゃないですか。まあ、それ前も優勝はしないながらも、もっと上位争いにビッグフォーって言われてね、バリバリトップ争いに絡んでて、まあサテライトとは格の違う走りをしていらっしゃったと思うんですが、最近結構食われちゃう、まあ、10位以内にはいるけど6位7位にいることも珍しくないみたいな、そんな成績が続いているんですが、まあ中本さん曰く、ペドロサ選手の不調はですね、まあ、彼の独特の体重の軽さは起因すると。昨年タイヤがブリヂストンからミシュランにスイッチした際にですね、ブリヂストンよりもミシュランの方が熱を加えにくいそうなんですね。走行する減速と加速によってタイヤが温まりきらない。で、そこでやっぱり体重があるライダーの方がしっかり熱を加えられるんで、まあ、荷重がかかるんで、まあ、グリップなりその安心感なりっての得られるところなんですけど、まあ、彼の場合、まあ、いかんせん体重軽いので、まあ、軽いってことは加速にとってはね、メリットの部分もあるんでしょうけども、それからね、やっぱりタイヤが使いこなせないというか、ミシュランとの相性が 悪くて苦労してるというふうに言ってましたとのことです。中本さんがね言ってて、バンペロさん苦労してんだよねって、それは彼のライディングが遅いとか技術がないっていうのとではなくて、まあ、ミシュランとの相性がブリヂストンに比べると良くないと、ライディングスタイルが合ってないんだよねっていうことでした。で、今年なんかね、ますますな、あのペドローサ選手はムラがね多くて、プラス、まあ、マルケス同じような、なんだろう、最速マシンに乗ってるのに成績振るわなかったから、なんかもうやっぱ実力的にあれなのかなと思ってたんだけど、まあ、それちゃんと理由があったんだなと。で、そういう具体的な理由があるからホンダもまだあのシートを彼に預けてるのかなとも思いましたね。はい。で、ここからですよ。フィリップアイランドのレース、まあ素晴らしいバトルと素晴らしいレースだったんですけど、途中で中盤、一度、トップ走ったマルケスが、後続に食われて4位ぐらいに落ちたときに、普段イケイケのマルケスだったら、後ろに抜かれても、すぐにまた抜き返す。どこでも入ってくるじゃないですか、彼は。特に右コーナーとか、ケツ振りながらインに入っちゃうんで。でもそこですぐに抜き返さずに、その集団の4番手ぐらい、しかもちょっと引き離されて、何周かペースが上がらずに、トップ3から離されてしまったシーンがあったと思うんですけど、覚えてらっしゃいますかね。あそこで、マルケスが、遅れ気味になったのは、まあ、それ、中本さん曰く、さっきのペドロさんは、軽くって、タイヤを、に熱を入れ、切れないと。で、対して、マルケスの乗り方、彼独特なフロントに強烈にブレーキングかける乗り方ですと、逆にですね、フロントタイヤがオーバーヒートしちゃうと。だから加熱ってか、まあ熱が加わりすぎちゃってタイヤが垂れちゃうそうなんですね。同じような軽い体重でもライディングスタイルで随分違うもんだなと。で、彼がペースダウンした時、あれはプッシュしすぎてフロントがオーバーヒートしちゃったんだと、加熱してしまって限界を超えたから少しペースを落として冷やしてるよっていうふうな説明だったそうです。で、マルケスのマシンには、まあ、温度センサーだと思うんですけども、まあ、温度か内圧かでですね、まあ、両方か、あると思うんだけど、まあ、インジケーターがあるそうなんですね。要は、フロントをプッシュしすぎちゃってるよっていう時には、メーター周りにその表示が出て、彼はそれを見て、クールダウンすると。だから、ペースをコントロールして、フロントの、にプッシュする量を変えて、タイヤを温存するっていうですね。で、そのヒートしすぎちゃったタイヤを冷やして後半に向けてですね、もう一回抜き返すためにタイヤを冷却してたと。だから少し離れてたそうなんですよ。で、まあ何周だったかな。俺は編集されたやつしか見てないんであれですけど、結構何周も4番手ぐらい、しかもそのすぐ真後ろのスリップにつくんじゃなくて結構離された距離で走ってたんですね。で、あるところで前に出た後、ここでですよ、前に出た後のその中本さんは、こっからマルケス引き離すよっていうね。ちょうどその冷却に使った時間、まあ、周回数とか、あと現地の気温とかが、まあ、元監督の彼にしてみれば、こんなもんでいつもペースが回復するだろうなとか、わかるんだと思うんですけど、トップに立った後、今度一気にペースアップするよっていうのは、僕らだと、前に出たから、もうここで後続引き離しにかかるんだろうっていう風な見方しかしないじゃないですか。解説聞いてても。これ、日テレで、福田さんとか、誰が来ても一緒かな。まあ、元 GP ライダーの、中野真也さんとか来ても、そんなになんかその戦略的な話までは 聞けないじゃないですか。一般的なライダーの心情としてこうするんじゃないとか、逃げ切るんじゃないですかとかしか言わないけど、もう中本さんが言う逃げ切るっていうのは、さっきまでは後ろにいたからスリップについちゃうとタイヤが冷えないんで、少し距離を空けて冷やしてたんだ。で、いざトップに出たら、まあ、タイヤの状態が元に戻ったから、またプッシュできるようになったんで、そうすると先頭を走るとフロントタイヤに風が直に当たってスリップで邪魔されないんで、そこそこプッシュしてもタイヤが持ってくれると、オーバーヒートしきらない。だからバトルしないで先頭で自分のペースで走る分には、まあかなりその彼のプッシュした走りが長く続けられると。だからこっからはペース一気に上がるよっていう風に中本さんが横で言って見てたら、本当にぶっちぎっちゃって、まあまあその通りの、レース運びになって、まあ見事マルケス優勝と。いやもうその話を聞いた時には、もう最高の観戦だ。まあ現地で見るのも素晴らしいけど、まあ何そのワークスチームの元監督のね、つい昨年までバリバリやってた監督の解説付きのね、レース見方なんてなかなかないと思うんで、めちゃめちゃちょっと羨ましいなと思いました。あとまあマルケスはそうやってペースをコントロールしてるんだなっていうのも、まあね、そういったデバイスがあって彼がフロントタイヤ気にしてるっていうのも知らなかったんで、すごくなんか面白かったですね。羨ましかったです。むしろ俺がそこに行って一緒に見たかったなと思ったんですが。で、ホンダのチームの話としては、まあ、こんなとこなんですけど、まあ、最後に、中本さん、まあ、ずっとホンダのね、HRC で働いてらっしゃったんで、昨年、そのホンダを退社して、ホンダっていうか、まあ、HRC を退社してから、まあ、ドルナのアドバイザーっていう立場になって、初めて、他のメーカーのライダーに初めてサインをもらったそうなんですよ。これサインをもらったのが昨年なのか、今年になってからなのかまではちょっと俺聞かなかったんですけど、要は、今の立場になってから行ったと。ヤマハにはね、なんか行けなかったらしいんですが。で、中本さんが行ったのが、そのドカティのチームに行って、ロレンソにサインもらいに行ったそうなんですよ。そしたらそのロレンソが、俺がサインするんだ、これじゃねえだろうって。まあ、何を持ってたか分からないですよ。まあ多分日本のあれだから色紙を持ってったんだと思うんですけど、ロレンソが俺がサインするのはこれじゃねえだろうっつって、契約書持ってこいって中本さんに言ったそうなんですよ。だまあ、いやもう俺ホンダじゃねえからって話をしたらしいんですけど、まあちょっと気難しそうなロレンソにね、そんな冗談がお互いにやり合える中ってやっぱすげえなっていうか、面白いなと思いましたよ。これもね、ご本人から直接伺ったって話なんで、なかなかホットなんじゃねえかなと。もっとないんですかっていう。もっとないのって聞いたんだけど、パッと出てきたのはこの4つぐらいだったんですけどね。うん、まあそんな感じで、あ、そうそう、俺も思ったんですね、マコフさん。まあ、ペトロサは全部ソフトでと思ったんだけど、ソフトでいいかって言うとそうでもないんだろうね。まあ、例えば予選だけとかなら別なんでしょうけど、ワンレース走り切るには、もちろんそれでいいならばそうしてるはずなんで、なんとも。で、彼全然ダメかって言うと、時々すごい速いじゃないですか。だからあれはそのタイヤのセッティングが、彼が不安を感じてタイヤのセッティングが、うまくマッチしたとき、BS のときみたいにマッチしたときには、ズバッと、速いんだと思うんですよね。突然予選ですごい速かったりとか、決勝でも、勝つとき、ぶっちぎりで勝つじゃないですか。バトルで勝つっていうよりも。だからまあ、そのタイヤがね、タイヤで苦労してるんだろうな。しかも、ミシュランの、タイヤはまた、23年までだったかな。ちょっと覚えてないけど、契約延長したってことなんで、まあ、ペトロサはミシュランになれるしかないですよね。もう勝つにはね。はい。まあ、配信が間に合うかどうかあれだけど、最終戦まで、チャンピオン争いもね、 もつれ込んでるんで、ちょっと今年も楽しみですし、今年もね、また後半いいバトルが、ちょっとこの後もう一回見ようと思うんですけど、フィリップアイランドもね、クリーンなバトルで、もう敵もすごかったし、面白かったですね。あと、マレーシア、ロレンソが、ほら、ロレンソって雨すごい苦手なイメージで全然ダメっていう印象だったのに、まあ、ちょっと最近の雨のロレンソは一皮むけたなっていう気がして、僕、彼のライディングはすごく美しいというか綺麗なんで、新牛でインガーの足出さない、いい乗り方も、あと、変にこじらないライディングスタイル、綺麗だなと思って、まあ好きな選手なんで、まあロレンソにもね、復活してほしいですね。まあ、一応元 GP ネタはこんな感じで、で、告知。私事です。ちょっと11月にツーリングに行けそうなんですよ。まあ行けそうとか一応行けることになってるんですけど、天気が良ければね。21日の火曜日、もう晩飯食って帰ってくるよっていう風な宣言で、野良犬スタイルを宣言してありますので、まあ一日使って走ろうと思うんですが、私の立場上、お前好きなとこ行ってどうすんだよってなりますんで、お天気良ければ、あの、南伊豆の、前に放送でも話したあの、ちょっと、ご飯のね、美味しいお店があるので、そこにお昼を食べに行って帰ってきたいなと、帰りには、伊豆塚通って帰ってきたいなと思っております。天気が悪かったら中止で、という感じなので、タカさん、スコンチョさん、ウムボウさん、あたりがってか、この3名が、1名と3名がとりあえず来れそうっていうことでご連絡いただいてますんで、まあ、特段なんもないんですけど、まあ、一緒に行ってやってもいいぜっていう方いらっしゃったら直接ご連絡ください。Twitter の DM の方にお願いします。かな。
今回はここまで。
次回に続く。
フリースタイル。モトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに様々な角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。